そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
みきちゃん何回見に行ってるんですか？
いや4回見に行って君の名を超えてしまいました。
まだね公開されて丸2週間ですよね。3週目に突入したところですよね。
そうですね。あれ週に2回見に行ってる。
どんだけ好きなんですか？
いやー、でも8週連続得点が変わっていくんでね、まだまだ続きますよ。記録を更新していきたいと思います。
そうですか。あの 4DX もスタートするんだね、いよいよ。
そうですね、3月10日から、
うん、からですね。私もね地元でやるので 4DX 見に行こうと思います。アスナはいい香りがするんでしょ？
そうらしいですね。あのシーンかな、あのベッドのシーン
かな。あのシーンかな、楽しみですよね。
はい、
はい、ということで、今日の特集は
劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケールです。
決めろ、会心の一撃。
一切どうせ飛べ、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングルスマッシュタイムマシン好評発売中。
僕たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました。今日の特集は劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケール特集です。2012年7月よりテレビ放送されたソードアートオンライン。そして、2014年7月から放送されたソードアートオンライン2。テレビシリーズに続きまして、今回の劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケールが2017年2月18日に公開されました。もうこんな、なるんだね。
こんなに、もう歴史が。
そうなんですよね。今回、劇場を見に行った後に、テレビシリーズ、まあ大体皆さんそうなると思うんですけれども、テレビシリーズを見直したくなると思うんですよね。
なりますね。またタイミングよくブルーレイボックスが発売されてるんでね。
はい。
買っちゃいますよ。
うん。Amazon とかのね、配信サイトでも、会員だったら無償配信されてたりもするんで、私もこう、ついね、再生ボタンを押してしまい、そのまま一気に何話も見てしまったわけですけれども。
はい。
忘れてますね。
いや、ほんと忘れてました。いろんなシーン。なんか、やっぱ劇場版見てこのシーンとかっていうのをいろいろ思い出す部分ありましたね。やっぱ見直してよかったなと思います。
確かに劇場版見たときに、あ、このシーンって、あれに繋がってるんだなって、あのキャラクターが出てるんだな、みたいなことは、なんとなく思うんだけれども、その、思ってる記憶がどうだったのかっていうのを、こう、確かめるような感じで、テレビシリーズを振り返ってる感じがするんですよね。
うん。新たな発見がありますよね。
あるね、確かにね。よく練られて作られてますよね。
本当にそうですね。私は結構こう初心者でも楽しめる作品だなって思いつつも、やっぱりこうテレビシリーズ見直すと、やっぱりファンに向けた作品でもあるなっていうのを改めて思いましたね。
まあでもね、2012年でしたからね、本当にね。
はい。
最初の5年間経ってるわけでしょ？
ああ。
この世界の5年って結構短いようで長いですから、その同じシリーズを続けることってなかなか難しいわけじゃない？
うん。
しかもその時代的には大して変わってないわけですよね。テレビシリーズのまさに後ですもんね。
もうすぐですよね。
すぐなんですよね。
はい。
いやでも本当あの世界に我々を 戻してくれましたね。
うん、改めてこんなにソードアートオンラインが好きだったんだなって思い出させてくれる劇場版ですね。
まさにそういうふうに思わせるような作品に上がってましたね。初日の初回に私も見に行ったんですけれども、見ながらすごいワクワクワクワクしながら、そうそうと思いながら見てて見終わった後にすごい興奮してました、ね、ああ本当に同じ気持ち、ああ俺ソードアートオンラインこんな好きだったんだって思う感じで終わるような作品だったなっていう気はしますね。同じような感想を抱いた方からのコメントを紹介していきましょう。
ピュアワンさんからのコメントです。劇場版ソードアートオンライン公開2日目に見に行ってきました。前評判も良く人気のある作品、さらに休日も重なり満席で鑑賞。いつも映画鑑賞する際は周りの人が気になるので日を得て人の少ない日を選んで鑑賞するのですが、お気に入りのタイトルなだけに即身を実行。引き込まれる展開構成、怒涛のバトルシーン、随所に散りばめられた東京の名所、ここまで作り込まれるといつの間にか集中してドリンクを飲むのも忘れてしまうほどでした。ただ劇場版はどの作品もそうなのですが、どうしても約2時間に起承転結を押し込めてしまうので短すぎてもったいない。さらに今回の劇場版ソードアートオンラインは初見の方のための世界観説明があるものの、登場人物の関係説明がなく、 AR、VR といった専門用語の乱舞。初見で見た同伴者はノリで見ていたようですが、もう少しソードアートオンライン初心者に優しくって、ここまで詰め込んだらもっと酷ですかね。今回の劇場版を鑑賞する際は、ぜひシリーズを見てから鑑賞していただきたいですね。はい、ありがとうございます。
そこアニでも過去ソードアートオンラインテレビシリーズの特集は何度もやってきてるんですけれども、このメンバープラスもう一人いたんですよね、牧田くん。
あ、どうも、お久しぶりです。
はい、呼び出しました。
はい、呼び出されました。喜んで飛んできました。
はい。牧田くんも2回見た。
そうっすね。いや、いろいろ思うところが僕はあったんで、
はい。
後々ね、ちょっとお話しさせていただこうかと。
今回の映画、ソードアートオンライン初心者、テレビシリーズを知らない方にもう楽しめると言っているみきちゃん。
はい。
まあ我々知ってるからねっていうのもあるんですけど、どうなんですかね。
そうなんですよね。
うん。知ってる上で、その、そこまでテレビシリーズ好きだったかなって、まあ面白いとは思っていたけれどぐらいの感じな、私なんかが、いやめっちゃ好きだったわって思えるような作品になっているということは正しいんだと思うんですけれども。
正しい。いやでも私初心者の人と一緒にも行ったんですけど、はい、めっちゃ楽しんでましたし、なんだろう、そんなにこう AR とかやっぱり今ポケゴーとかで、ね、かなり浸透してるんで、そんなに用語的にもすんなり入ってきたと思うんですよね。あとは個人的には世界設定がやっぱりソードアートオンラインってどうしてもゲームの中でああいう作られた世界観っていうのが良かったんですけど、今回この東京っていうのがかっこよくて、そこの舞台設定も入りやすいかなとは思いましたね。
あのやはりこう2時間っていう枠の中でこう起承転結やんなきゃいけないわけじゃない、どうしてもね、はい、でそういう意味ではストーリーかなりこう練り込まれてあって、まあ、見せ場もちゃんと劇場版だけにあって、まあ、ミステリー的な謎も一応は解決するわけであって、
うん
うん、まあ面白い、え、これぞ映画にちゃんとなってたなっていう感じにはなってましたね。
まあ初心者というかテレビシリーズ見てないから見れなさそうって思ってる人についてはなんだかんだでソードアートってあのお話の中ではゲームの設定とかだったりいろいろまああるっちゃあるんですけど、それが一段落して終わった後の人間関係って主人公とで今回仲間になった人たちと女の子はちょっと主人公のことが気になってたり好きになってたりするっていう単純な形で収まるんで、おそらくそこの前の話を見てないからといってなんかここの人はこういう関係があってみたいな話にはならないから、そういった面では全然初めてでも見れるかなって個人的にも思いますね。
うん、確かにあの仲いい同士でゲームよくやってるよぐらいのすごくその例えば異母兄弟でとかそういう重たいものとか何もなく仲良しなんですよっていう一言でくくれるから入りやすいですよね。
うん、だから多分見てなくても大丈夫だと思う。
もう公開から3週目に入るので、一応ここから以降はネタバレがあると思っていただけたらと思います。
水玉ハリアーさんからのコメントです。自分はテレビアニメが本シリーズの初見で、ファンとしてはかなりライトな方だと思っていたのですが、それでも今回の完全新作劇場版、完全にドハマりでした。これまでのテレビ版で登場したキャラクターが、ほぼ総出演に近く、それを見ているだけでも楽しいのですが、それだけにとどまらない、シナリオの良さが光ります。舞台を VR から AR へ移し、キリト君は再び無双するのかと思えば、全くの逆で、AR では全然冴えない主人公。逆に AR でも華麗に決めるアスナが余計に引き立っています。しかしその裏で不穏な動きが進行している中、アスナがソードアートオンライン時代の記憶を失うという事態に。このことがキリトの心境に大きな転機をもたらすわけですが、アスナを引き立たせた冒頭の展開は、原作やテレビを知らない人でも、このシーンで入り込みやすいよう、計算されたものなのだろうなぁと感じます。そして目覚めるキリト。そこから終盤へ向かって駆け上がるように盛り上がっていく展開。特にアインクラッド第100層のボス戦は、その映像演出と一体となった梶浦サウンドの影響もあり、熱いとしか表現しようがありません。まさかここでアインクラッド本来のラストバトルを出してくるとは、全くの予想外でした。そしてラストアタックを行うアスナの手に勇気の幻がそっと手を添えるカットは思わず涙が出ました。今これを書きながら思い出すだけでも泣けてきます。とても満足度の高い濃いバトルシーンでした。さすが文字の情報量を圧倒的に上回る映像ならではの部分だと思います。一方でエンディング後のエピローグについては唯一原作未読なことを悔いたシーンでした。周りで起きた大きなどよめきについていけなかったことが悔しいです。どうやら次のアリシゼーション編につながるシーンだったらしいということを後から知りました。嬉しいことに次があることを期待させてくれる終わり方だったので、もしかしてアリシゼーション編のアニメ化もテレビか劇場かはともかく期待していいのかもしれませんね。とりあえずはもう1、2回は劇場で見ておきたいと思える作品でした。そうそう。冒頭でキリトたちがいたファミレス、ワグナリアだったのですね。2回目の鑑賞でようやく気づきました。はい、ありがとうございます。
ライトなファンと思っていたけれども、ドハマりしてしまうっていうね、私の感想とほぼ同じようなハリアさんのコメントでしたけれども。
はい。いや、わかりますね。私もこう原作の小説を読んでいない派なので、完全にライトなファンだなと思いつつ、劇場を何回も行ってしまう。
テレビシーンね、ブルーレイボックスまで買ってしまいね。
買っちゃう。沼にはまっていくタイプですね。
まあ、そのぐらいこう、なんか、待ってたっていう意識は私たちの中にはなかったはずなのに、待ってたって思ってしまうっていう。
錯覚を覚えさせられてしまうような力がある。
ね、やっぱこの、作品自体のスマートさ、かっこよさみたいなものは確実にあったなと思うんですよね、今回ね。やはりこの、まあ、今回テーマ的には、この VR と AR、大きいですよね。
オーグマが欲しいですね。
オーグマ、あれよく考えられてるよね。
いやー、シンプルですけど、めちゃくちゃかっこいいデザインですよね。
まあ、この作品、スタートした時には、あの、フルダイブ用のナーブギア、頭に、かぶる、まるでフルフェイスのヘルメット、まあ、フルフェイスではないけれども、ヘルメットみたいなものをかぶってたわけじゃないですか。
はい。
あれはどう見ても重い代物だよね。
みんな寝ながら使ってましたからね。
そうですよね。あれかぶったまま、椅子に座ってできるようなものでもないっていう感じだったよね。
背もたれがあれば、まあ、もしかしたら首痛くなるかもみたいな感じの。
うん。でも体全体乗っ取られるような状態になるわけでしょ、あれ確かさ。
そうですね。
うん。っていう風な状態になるとやっぱり寝てからじゃないとできない。ベッドに寝てやるゲームですよ、本当に。
太るぞ
プレイステーション VR ですらめっちゃ重たいですからね。
あ、そうなんだ。
はい。
ジェットヘルメットかぶってるような感じだもんね。
それに比べてオーグマは軽そうでずっとつけてるみたいな感じでしたからね、作中でも。
まさにこう時代進化しましたよっていう、 まあその辺の説明みたいなものはこう冒頭のテレビの中で説明してくれますよね。
あのなんかワイドショーみたいな。
ワイドショー的な。はいはい。この VR から AR への切り替えがこの作品すごく今時っぽく感じさせてくれる内容になったのかなっていう気はしますね。
うん。まあ、昔からゲームの中に入って実際に体験したいっていうね、あのゲーマーの願いはありましたけど、AR はちょっとそこからまた一歩外れたところにある発想っていう感じがしましたからね、初めて聞いたときは。で、それをさらにその作品に落とし込んでくるっていうのは、ああ、なるほどっていうのがありましたよね、見てて。
うん。
うん。仮想世界に入り込むっていうのが結構これまでメジャーな発想だったのが、現実世界を塗り替えるっていう方向に行くっていう考え方として結構 AR って出てきましたけど、あそこまでリアルなやつ体験できるようになったら、そりゃもう楽しいだろうなと思いますよね。
まあ、あの、この映画見て最初に思ったっていうのは、これ欲しいって思った人いっぱいいると思うんですよ。
だって UDX があれになるんですよ。
ねえ。で、しかもあんな軽い首にかけてるようなものだけじゃん。あれ、目に投影してるんだと思うんですけれども。うん、
あ、目に投影してるって書いてますね。
ね、それであんな風に見えるわけですよね、自分たちの目からね。いや、楽しいでしょう。
投影じゃないのか、電磁波による視覚情報入力に加えて、ん？なんかよくわかんないぞ。
はい。
まあでもなんか、なんか出てるらしいですね。
するよりも精度高く、それっぽく見えるっていうことじゃないですか、ね。
ああ、なるほど。
まあね、確かに、その、頭にさ、まだ今の段階でいう、こう、AR の、ヘッドディスプレイみたいなものを被って行動するのに比べると、まあ、目視できる分、より、こう、うん、まあ、安全度も上がってると思いますし、ただ、リアル度っていうのはより上がるっていう、この実体験型 AR っていうのはやっぱすごいなっていう感じはね、ありますよね。テレビシリーズの1話で、キリトがクラインに、自分の体を動かして戦う方が面白いだろうっていうセリフが、
言ってんすかそんな、
そんなセリフがあるんですよ。
うぎゃー。
もうね、まずね、こうテレビシリーズ見直してた時に一気にこのセリフをキリト君が話している、まあ、もうほんと冒頭で話してますからね。それを聞いて大笑いしましたよ。
そうですね、動かしてないから。
いや、だってラグがあるって言ってたじゃないですか、生身の体のこと。ラグじゃないんだよ、これがリアルなんだよ。向こうが早かったんだってっていう、
君の体の性能やでっていうね、
本来のね。
いや、でもまあほら、あるじゃないですか、あの中学生高校生とかだと、こう今あるやつを、今ある状況をちょっと否定して前の方が良かったみたいな言いたい感じとかね。それかもしれないから、キリト君落としそうだったってことかもしれない。
キリト君大人になったはずなのに、もうだいぶ。いや、でも本当あのゲーム、まあまだね、すぐには現実にならないにしても未来ですよね。その VR よりもよっぽど AR のゲームはリアルにありそうな感じがしますよね。
あそこまで生っぽくこうリアリティを持ってっていうのはまだ難しいかもしれないですけど、だんだんああいうことはできるようになっていくんじゃないですかね。だからこう10年20年後には実現してみたいっていう、
うん、感じですよね。
はい。
VR の世界は逆に言うとちょっとこうあまりにも危険度が高すぎて、よくまあ今思えばあれが許可されたなっていうぐらいのゲームではあるなって思いはするんですけれども、それに比べるとよりその場所さえ限定すれば可能なものになるんじゃないのかなっていう感じはしますもんね。それプラス、その、広告とか、あのシステムを、うわ、ありそうっていう感じじゃありませんでした？
あの、クーポン券的な。クーポン券。
そう。確かにあのゲームに人を集める要素ですよね。
うん。
突然限定のモンスターが出るとか、そういう場所も含めて。
しかも、よく買う商品から好みを限定して、それに見合った感じのクーポン券を出してくれるとか、そりゃやりますよね、そのゲーム。
まあ、すでにね、今そういうことって実際行われていたりするわけじゃない。
そうです
ね。スーパーで買ってるものの商品に合わせて割引券出てきたりしますからね。
まあ、アマゾンさんチェックすると、そう、どんどん送ってくるね、ああいうところね。これどうです、これどうですみたいな。いらない。
持ってるよ、みたいな。
そんな精度がどんどんどんどん上がっていってるみたいなものもな、ネタとして間に入ってたりとか。まあそうすることでスポンサー企業がついてあれだけの規模のゲームを維持できたりするような予算が組んでいけるみたいなものも当然考えられて、バックボーンとしては考えられてるんでしょうし、いやだからよ、いかにも存在しそうなゲーム、まあ技術的にはまだまだでもいかにも可能性がありそうなものを見せてくれたっていうところが夢の世界じゃない感じで面白かったよね。
しかも、うん、あの感じだと多分基本無料でソーシャルアプリみたいな感じなんじゃないですかね、あの普及率は。
そうでしょうね、うん、
ただであのサービス使えたらそりゃ食いつきますわ。
みんな今のスマホみたいな感じでみんなが持つような形になってい、いくんでしょうね、まあ、あの世界としてはね。
普及させるために政府も噛んでるしっていうところでしたよね、うん、
ですね。
めっちゃパックマンやるよ、ケーキタダで食べれるんだったら
キリト君さっそうと戦いに入ったのにアスナの目の前で転んじゃいますよね。
派手にこけてましたねあれもね
まああれが VR と AR の違いだっていう非常にまあある種分かりやすい表現だったのかなと思って。
まあゲームの中でキリトさんがボスモンスターを前にして転ぶなんてね、
まずありえないわけですよね結局その
初見の弾丸避けちゃうぐらいですかね。
そうなんですよねでも本当に地面の状況がそのまま影響を受けるわけですよね。今までだったらジャンプすればすごいジャンプできたわけだけれども、うん、それもできないわけですもんね。自分の飛べる高さ以上には飛べないわけでしょ、う
ん、はい。
ゲームの背景に段差は禁物なのよ
本当ね。あの辺ってやはりこう違いをきちんと描いているということなんで、その戦闘シーンの中でも AR のシーンと VR のシーンが今回はちゃんとありますから、その違いっていうのをきちんと描いて、見せ場をきちんと作っているっていう、その差みたいなものがうまく描かれてて面白かったですよね。剣の代わりに手にこう、モーションスティックみたいなもの持ってるでしょ。
あれ、タッチペンらしいですよね。
ねえ。あれ、外からあのオーグマつけてなかったら、ただ振り回してるだけの人に見えるんだよね。
それを言ったらシリカが一番最初に歌ってた時どれだけ恥ずかしかったか。あれオーグマつけてない人には相当な、多分音楽も流れてないと思うとすごく恥ずかしい状態です。
そう。
痛ましい、痛ましい。
でも、あれ分かりやすいと思うんだよね。あれが許されたっていうことは、みんなこう、変な風には見てないってわけでしょ。あれ突然いきなり女の子がね、歌い出したら。
会いたいなんてって。
歌い出したらですよ。あら変な子になっちゃうじゃん。
確かに。どれだけオグマがこう普及してるのかっていうのは分かりやすいですね。
そうなんですよね。普通にあの子供とかもこう手拍子じゃないです。なんかそんな感じのシーンありましたよね。
おじいちゃんもつけてます、
ね。そうそう。老若男女。
そう、老若男女。
老若男女。みんなつけていくオグマ。
はい、あ。だからそのぐらい普及してるから、あれを行っても、納得されちゃうみたいなね。拍手されちゃうみたいなね。
歩きオグマとか嫌われたりしないんですかね、あの世界だと。
まあ政府が絡んでますからね。こういろいろ安全装置はついてるのかもしれないですよ。うん、
ああ、振動があるとオグマ見れ、切れるとかね。
安全にはまあある程度配慮されている仕組みなんじゃないですかね。
あ、という体じゃないと、その学校で無料で配るよとかはなかなかできないんじゃないですかね。
宇宙さんからのコメントです。リアルに体を動かす AR に不満げなキリト君を見て、アスナがただの運動不足でしょと突っ込みますが、アスナさん、あなた1年前の今頃はまともに歩けていなかったじゃないですか。風林火山の人たちやオーグマ2位のエイジといい、SAO サバイバーの皆さん、リハビリ頑張ったんですね。エイジが読んでいた SAO 事件記録全集、120ページにわたる SAO 被害者インタビューを掲載したこの本、自分もぜひ読みたいです。アインクラッドでの記憶をなくしてしまったアスナさん、森の家でキリト君と一緒に寝ていた記憶もと考えると辛いです。ここで結城ちゃんの主治医だった倉橋医師がまさかの再登場。ALO の漁師たちやレコン君、スリーピングナイツのシユネーさん、GGO の皆さん等も姿を見ることができてよかったです。 最後になりますが、札幌での舞台挨拶で映画の見どころを聞かれた竹達さんが胸の谷間に手をやって、これってネタバレですかねと言い、すでに一度見ていた自分はにやりとしたことを報告しておきます。はい、ありがとうございます。
ソードアートオンライン事件記録全集。今回劇場で見た後に真っ先に思ったのは、この本欲しいでした。
いや、8週連続の特典にいつか来ないかな。
いやいや、普通にこれほんと120ページ欲しいよ。
欲しいですね。なんですかね、この原作の小説で、そりゃそのアインクラット編はあるわけじゃないですか。はい、そうじゃなくて、その SAO 事件があったっていう体で、もう描かれているこのノンフィクション小説という立場のこの小説ってめっちゃ面白そうですよね。
客観的な立ち位置で聞き取りとかをして書いた本なんですよね、きっとね。
そうなのかな。なんか僕は見たときに、パッと見たときに、インタビューとかって本当に本人にしたのって思ったんですけど、キリトさん、俺が2本目の剣を抜いたらみたいなことを言ったのみたいな。
多分それを聞き取りの中で周りの人たちが黒の剣士っていうのはそんなやつだったみたいなことを言ったやつがいるんだよ。
なるほど。それであんな恥ずかしいセリフを書かれてしまったのか、あいつは。
そうだと思う。
あいつに。
ビーターだ、ビーターだ言われてたキート君ですからね。そんなことを言ってそうに取られちゃってたんじゃないの。
ビーターだからそれぐらい言いますわって思われちゃってたんですかね。辛いな、それはちょっと。
ああ、確かに。だから本当の本人っぽくないっていうところも面白いじゃないですか。
そうそうそうそう。
周りの人にこんな風に思われてたんだ、俺って思ってキリトくん読んでるとこみたいな。
そう。だからね、あの本はね、出したら絶対売れると思うんだよね。
なんか本当に設定で結構書いてそうな気がしてしまう。
うん。まあ、いろんな人たちがいたっていうことが、こう、描かれることで、そのね、血明騎士団のメンバーから街にいたような人たちがいろんな名前が残ることで、もうまさに実際にあの世界はあったって思わせてくれるような本になるんじゃないのかなっていう気がするんですよね。
プログレッシブが完結すれば出るのかも。
まあ、どう、でもまあ、企画的にはね、誰が書くんだっていう部分はともかくと
してあ、もう先生にやっていただくみたいな、
おかしくないかなっていう感じはねありますよね。いやでもこれは本当読みたいですよね。多分要望はいっぱい上がってると思うけど読みたいですよね、本当ね、
うん。
やはりこうテレビシリーズのキャラクターもね、劇場版だからこその総動員ではありながらも、みんなそれなりに見せ場があって、まあモブキャラまで含めてね、あこいつ出てるみたいなところもあって。良かったですね。やはりこの辺はさすが劇場版っていう感じのね。
なんか領主さんはてか、ギルドの人たちみたいなのは出てくるだろうなみたいな気はしてたんですけど、ちょびひげの人とかね、ガンゲイルのちょびひげの人、はいはい、あれとか出てくるとちょっと思ってなかったですね。
ケノンさんからのコメントです。 VR と AR、 PS4 VR の登場とポケモン GO の AR などで世間的にも認識されるようになった仮想現実 VR、 バーチャルリアリティと拡張現実 AR、 アーグメンテッドリアリティ、日本語発音ではオーグメンテッドリアリティ、すべての始まりは東都工業大学重村ラボ。 SAO 事件で一人娘ユーナを奪われた重村が SAO を作り出した憎むべきはずである教え子の茅場明彦と、結局は同じ手法で記憶のスキャニングによる AI ユーナとしての復活を企てるという皮肉。しかし重村が亡くなった娘の AI として転生することを望んだのに対して、茅場明彦の残像は重村にプロジェクト最終段階の AI アイドルユナのコンサートで、でもね先生、今の私は信じているのですよ、システムを超える人間の力を、とシステムを超越した希望を信じている、キリトが SAO でサチやギルドメンバーや最愛なるアスナとの出会いと目の前で失う悲しみから、その手で掴み切り開いていった姿を見ているから。でも重村にはカヤバの声も自我が芽生え始めた AI ユーナの声も届かない。一方エイジは恐怖のために目の前でユーナを救えなかったことを SAO 攻略メンバーに対し、半ば理不尽な逆恨みから重村に手を貸す。 ユーナの復活と共に歩んでいくことを夢見て。今回の劇場版のキーワードは AI と記憶。重村が菊岡にラースへ招かれたことで、オーディナルスケールは原作続編のアリシゼーション編への前哨戦であるのだなと思いました。はい、ありがとうございます。
今週から始まった来場者特典小説、ソードアートオンライン、ホープフルチャント。ミキちゃんもう読んだんでしょ？
読みました。
どんな内容なんですか？
まあもう、エイジというユーナの二人の、
お話。
アインクラットでの歴史ですね。どうあったのか。いやーもう全然これを読んだら見方が変わりますよ。
もともとこれパッと一回目見た時のユーナとエイジの関係。まあ、ユーナとエイジというよりも、エイジっていうキャラクターについてどうです？皆さん多分いろいろ気持ち違うと思うんですけれども。
僕は、エイジ嫌いなんですけど。
おぉ。
はいはい。
いや、だってさ、まあ最初は、ああ、こういうキャラクターも別にいてもいいよねって思ってたんですけど、すごい運動神経も嘘で。
そうね。嘘でしたね。
自分がどう考えても君それは利用されて捨てられるやろっていう状況なのに気づかずみたいな。で、人はバカにするしみたいなね。何もこの子いいところがないなというぐらいに僕は嫌いなんですよ、この人のこと。
おぉ。
完全にかませだったしっていう。
うん、まあ確かにかませですよね。
もうちょっとユーナとの話の描写があれば、情状酌量みたいなことも自分の中でできたかもしれないんですけど、最初にこの映画だけ見たら、その補足とか何もなしに映画だけ見たときには、単純にかませっていうところがすごく印象に残っちゃったんですよね。まあ、ね、
そのエイジっていうキャラクターは確かにその血盟騎士団の一員だったかもしれないけれども、結果的にそのユーナを守ることができず、ユーナを殺してしまうきっかけになった。そのことをある種、どこかにぶつけたくて逆恨みみたいな感じでキリトたちを狙っているっていう風に取れちゃいますよね。
そう。で、単純にクラインの腕を折ったりとか、ただの犯罪ですからね。
犯罪ですよね、確かに、ね、はい。クラインの腕を折る必要はないですよね、どうか。
友達腹パンクラってあれ何？オートだったらいいんですけど、なんか吐血っぽかったし、みたいな、なんか、ね。
あれ、大怪我ですよね。
やりすぎ。まあ、大怪我でしょうね。
しかも、その、実際の、体でやってるわけじゃなく、ね、パワーなんとか的なものをつけた上でやっているから、一般人の、こう、スポーツで鍛えてますっていうやつ以上の被害を与えてますよね。
うん。まあ、VR と AR の戦いの差を教えてやるみたいなことを言っときながら、お前チート使ってやんけっていう。
まさにチーターでしたね、本当の意味でね。まあでも、そう取られても仕方のないような描写はあるとは思います。タマさんどうでした？
悪い意味じゃなくて切ないぐらいにバカな人なんだなと思って、一生懸命すぎて。だってもうお酒も飲める年なわけですよ、彼。なのに、彼女が復活するためには一番記憶を含有してる人の情報が必要って言われて、それは自分でしょっていうのを全然気づかなかったの、この子っていう。
まあ、まっすぐだったんですよね。素直にね。
必死にも程があるでしょっていうところとか、見ていて、まあ、本当気の毒でしたね、後半の方は。前半の方はクラインの腕を折ったりとかしてたり、煽り方がすごくいやらしかったので、嫌なやつだなっていう感じだったんですけど、後半の必死な姿を見ると、ちょっと許せるかなっていうふうに思ったキャラクターでしたね、私としては。でしかも、特典の小説読んだら、ちょっとなんかバカだなとは思うけど、気持ちわからんでもないっていうところまで来ました。
特典の小説のお話、まあ、キーワードだけまとめていけば、結局、もともと幼馴染だったっていうね、この二人はね。
そうですね。
ユーナとエイジに関しては。だから、その頃からずっと、二人は、仲良しだったんですよ。まあ、付き合ってはいないにしても。で、まあ、その関係で、お父さんの関わりもあり、最初の1万人のユーザーに選ばれたわけなんですよね。そこまでのつながりが実はユーナとエイジには過去あった。あった上での、あそこまでの行動っていうのが、まあ、伝わりにくいっちゃ伝わりにくいですよね。
内部で出会ったのかなと思ってたので、
そうですね、
そっか、そんなに縁が深いなら、そのあれぐらい犯罪を犯してでも必死になる理由もわからないではないかなっていうのはありますね。あと冊子の方を読むと、あの風林火山の皆さんに若干、まあ逆恨みですけど、こう適度く扱ったのもちょっとわかんないではないかな、八つ当たりしたくなるような立ち位置の人だったなっていう気がしないでもないですね。
まあただその辺をこの2時間の枠の中で全てを説明していくっていうのは説明臭くなって面白くなくなったりする部分もあるっていうのと、単純にそのエイジっていうキャラクターがキリトとの対照的なキャラクターとして、必要だったわけですよね。冒頭は特に。
冒頭はい、うん。確かに。でも私は結構エイジ好き派なんですけど、うん、
はい、
その本当に小説を読む前から、確かに1回目に見たときはそこまで好きじゃなかったんですけど、2回目見たときに私の中の印象としてすごく好きだったのが、あの冒頭のアスナに言うスイッチって言葉がすごく好きで、エイジの。
ポソって言うんですよね。
そのポソっと言うじゃないですか、はい。結構かっこよく言いますけど、でも彼はもともとそのソードアートオンラインの中にいたときに、血明騎士団にいながらも前線で戦えなかったっていうのがあって、どれだけスイッチをアスナに言いたかったんだろうって思ったら、すごくなんか可愛いなと思って、で、あとはその多分このどうなんだろう、本当にわからなくて、その重村教授に利用されていたのかもしれないんですけど、どこかで分かっていて、それでも私はこう協力するしかなかったんじゃないかなっていう、そのユナを助けるためだったらそうするしかないし、今生きる意味はそれしかないと思って、もうそせざるを得なかったのかなと思うと、まあ裏切られるのも分かってた上で、でも約束はしたいっていう、その自分のエゴじゃないですけど、それで利用されていたのかなって思って、だからその結構キリトと対照的なキャラクターって見えるんですけど、私はそのキリトがアスナのために頑張った、結構バカになって頑張るじゃないですか、
いつもね、
今回の劇場版でも、うん、それとすごく似てるなと思って、エイジとユナの関係は本当はキリトとアスナになれたのになれなかった二人なんだなって思うと、すごく切なくなりました。
最初アスナに憧れてたのかって思ったんですよ。
ああ、エイジが。
エイジが。エイジもアスナに憧れ、血明騎士団の中でアスナに憧れていて、アスナのようになりたいって、まあアスナ、そのもともと綺麗なわけじゃん。もともとお姫様みたいにみんなからチヤホヤされてた部分もあるわけだから、アスナ自身もさ、そういう中と同じように彼もアスナが好きだったのかなって思ってたんですけれども、どうもそういう話ではないみたいですよね、結局ね。
うん、うん、そうですね。
ただ、今、ちょっとみきちゃんの方から、重村教授の名前が出てきたんで、合わせて言っちゃうんですけど、ユーナを復活させるみたいな描き方されてましたけど、あの AI を、
はい、
はい、シミュレートしてみたいな話でしたけど、うん、あの、ゆいちゃんいるじゃないですか。あの子は、ゆいちゃんだったデータを一旦圧縮して、で、後で解凍してみたいな、そんなノリだったじゃないですか。
うん、
で、ゆうなは、一回死んでますよね。
死んでますね。
ね、でそこからみんなの記憶の切れ端を集めて、完成させるっていうニュアンスでしたよね。
はい。
他の作品の話になりますけど、同じ入れ物でって言っても、なんかゴースト的なものとか、その人じゃないじゃん、似てるけど違う人じゃんみたいな。
それでもよかったんだ。
それでもよかったのか、それでもよかったのか、それでもいいんだって言われれば、ああ、そうですかと、
多分、言わ
ざるを得ないんですけど、
多分ね、そういうことだと思うんですよ。うん、まあ、今回の場合は、その、いわゆる、茅場明彦は、自分の、その、全データをネット上に上げることで、ある種、自分の体、肉体は滅んでも、知能的な人工知能、まさにゴーストは、ネットに残るっていうことをやりたかったわけですよね。
うん。
広角的な。でも。
そうね、草薙元子になるみたいな感
じ。そう、草薙元子になる、なりたかったんだと思うんですよ。
うん。
でも、今回のユナに関しては、ユナとして、その、 みんなの記憶の中にいる彼女たちの記憶を集めることで、作り上げた人工知能として生まれ変わらせたかったっていうね。そこの違いは全然多分違うものだと思いますよ、確かにね。
だって、SAO の記録全集の話した時にも言いましたけど、他の人が見た自分なんて全然本人とかけ離れてるかもしれないじゃないですか。
そうです、そうです。
それを集めたところで、その本当の彼女になるかって言ったら、そりゃ違うはずなんですけど、っていうか多分分かってると思うんですけど、それでもなんかしてないと辛いっていうことじゃないですか、やっぱ。
うん、そういうことなんだと思います。
だったら、その、分かってるけど、やらざるを得ないというところを、エイジ君に僕はちょっと見せてほしかったんですよね。ただ単に、こう、彼女とっていう話しか、見たときに、思えなかったんで。
お父さんの方は、そこら辺分かってたかもしれないですけど、エイジ君の方は、あまりにも愚直な人なので、そこまで、頭動いてない可能性もある。
多分ね。
もう一度会えるっていう言葉にだけすがりついて生きていけるっていう、それぐらい一途な人だったのかなっていう気はしますけどね。
そうだと思います。素直に。
だったら、あれか、やっぱりちょっとその前の小説を読んで、彼がどういう人間かっていうのがもうちょっと掘り下げられれば僕の中でも納得はいくかもしれないですね。
そうですね。ちょっとそこの部分の描写はやはりこう尺の問題もあり足りなかったのかなっていう感じはありますね。多分そこは描かなくても後で追加することで納得してもらえるという自信ももしかしたらあったのかもしれないですね。その今回はあくまでも特典でしかないけれども、いずれその本の中に組み込まれるかもしれないしですよ。そんな本、ね、冊子がさ、今回だけで終わるわけないと思うので、どこかに組み込まれるでしょうね。だから静止のどこかにね。っていうことになると思うので、ユナとエイジの関係っていうのも、もしかしたらもう少し描かれる部分がどこかであるかもしれないですよね。
あそこのお父さんとエイジ君のその辺の何ユナに対するユナに対する気持ちがどうにも僕はピンとこないんで、この今回の劇場版がすごく好きな場面とすごく納得のいかない場面がこう織り交じって、あんまりこのなんですかね、珍しいなっていう自分の中で。
はい。
全部、ああ、めっちゃ良かったっていうシーンも確かにあるんだがっていう、あるんだがっていうのがちょっと引っかかる、稀な一作品になってますね、
うん、
僕の中でまだ。
多分これ、天才の気持ちはなかなか分かりづらいっていうところもあるんだと思います。
あ、それはあるかもしれない。そうそう、重村さん、天才だしな。
重村さんは、やっぱりその、かやばとはまた違うタイプの天才ではあるわけだ。でまあ、だからこそその人が自分のせいで失って、娘を失ってしまったっていうことから起こる行動っていうのは我々に想像できることではないんじゃないのかなっていう部分はありますよね。
うん、でもなんかあの、忌まわしい記憶は忘れた方がいいってみんな思ってるんじゃないのかねみたいなこと、余計なお世話だって。
あれは自己正当化だと思いますよ、
完全
に。本当に。
まあ、そういうことで全ての記憶を引っ張り上げていこうとしているわけなんで、まあ、結局は本当自己正当化ですよね、本当にね。うん、
そう、ソードアートがすごい何ですか、オタクの願望としてキリト君たちに感情移入しやすいじゃないですか。
はい。
っていうところからも、やっぱりその辺が、この人なんだってなったら、すごいその辺の反発が、僕の中で見てて強いのかもしれない。結構こういう人いると思いたい。僕と同じような感想の人
は。ああ、そうですか。
うん。
まあ、あってもおかしくはない感想かもしれないですね。比較的その、まあ、こう、ね、自分の娘をあの状況で自分の手によって失ってしまったっていう気持ちから来る、その反動で起こすことっていうのが、こう、まあ、想像できるかどうかみたいなところはやはり、うん、まあ、何より娘のことしか考えてないからね、本当にね。そういう意味では、エイジは巻き込まれただけですよね。重村さんにね。
うん。
うん、ただ、エイジとしても、そのまま乗らざるを得ないぐらいのトラウマを抱えた状態で、サバイバーになってしまったわけだからね。でも、あそこまで、まるで青の剣士みたいなキャラにならなくてもよかったのかもしれないですよね。まあ、あそこはやっぱり、こう、非常に自分の中での、こう、SAO 時代のいろんな思いが、ああいうキャラクターを
発散されてたのか、
うん、作 ってしまったんでしょうね。だから最後のあの、あわあわしてた彼が一番本当の彼なんですよね。
うん。
そういえば、あそこの戦ってるシーンでユナが助けに来てくれるじゃないですか。あの盾が蝶々なのがすごくいいなと思って。ユナが出てくるシーンって必ず蝶々飛んでるじゃないですか。で、本人も、その、現実はどっちなんだろうみたいな話をしてるところを聞いて、あ、胡蝶の夢のモチーフなんだなと思って、すごく気の利いたアイテムだなと思ったんですよね。
うつしよは夢、夜の夢こそ誠っていう言葉もありますけれどもね。
現実を飛んでる蝶々がユナの夢なのかなとか、いろいろ考えてしまう、すごくなんかいい、こう、小物じゃないですけど演出だなと思ってグッときたんですよね。
なんか、これはもう過去の記憶になっちゃいますけど、最終的に全てクリアした後に、過去のその SAO 時代のユナとエイジの姿が映るときは、蝶々が2羽飛んでるのが素敵だなと思いました。
フシュンさんからのコメントです。入場特典のオリジナル小説に釣られ3回目の感激。朝一の会に行きましたが、特典効果のようでほぼ満席でした。小説を読みましたが、映画では語られないノーチラスとユナの物語、4回目を見に行きたくなる内容です。さて、3回目を見てなお胸が熱くなるシーンがあります。映画終盤、旧アインクラッド第100層のユナの拠り代である最後のボス戦。アスナが死の恐怖を乗り越え参戦します。劣勢ですが、仲間たちとキリトと見事なコンビネーションで追い詰めたとき、アスナが ALO で若くして病気で亡くなった勇気に託されたオリジナルスキル、絶剣を繰り出した瞬間、その勇気がアスナと手を携えたとき、ああ、勇気はちゃんと生きてるんだなぁと、胸に込み上げるものがありました。泣けます。テレビシリーズしか見ていない自分ですが、オールキャストの出演で盛り上がりもあり、見応えがありました。最後には次につながるシーンもあり、次の映像シリーズも期待したいです。はい、ありがとうございます。
大事なキリトとアスナの話をしてませんけれども、今回のキリトくんは、やはりキリトくんでした。
ですね。前半情けなかったですけど、後半はもう飛ばしまくってましたね。
今日使いたい言葉っていうの、最短ルートで全てを倒すって使いたくなる言葉で。
名台詞が出ましたね。
出ましたね。もうあれ出た時にキャーって言いたくなったもん。
いやもうたまらんでしたけど。いやでもあれ30分ですよね。で、同時に出てきてるんですよね、あれね、はい。スピード大丈夫だったのかな？
いや、それはまあスピード違反してたと思いますけれども。まあそんなことほら、あの、勇者キリト君に関係ないんで。
まあそうですね。アスナがかかってますからね。
はい。
そうか。
あと、ゆいちゃん有能ですから、多分、警察張ってない道を教えてくれたと思いますよ。
ああ、やりそう、やれそう。
やれそう。
あの子。
めっちゃナビしますよ、彼女は。まあ最初はこう、やれやれな感じだったキリト君が、ね、覚醒して以降の、すごいこと、すごいこと。
本当に、そのかっこよさと、それに、それとこう対して、なんていうんですか、アスナのかっこよさと弱さっていう、お互いがこう、いいバランスですよね、キリトが。ちょっとダメな時はアスナが支えて、アスナがダメになった時はキリトが支えてっていう、この、本当理想のカップルというか、もう夫婦の形っていうのがもう仕上がってましたね。
今回、アスナの SAO での記憶がなくなるっていうのが、どれだけ辛いことなのかっていうのが、まあ、よく伝わってきましたよね。決していいことばっかりではなかったはずですけど。
でもあの二人の関係を築いたのはやっぱりアインクラッドでの日々ですからね。
そうなんですよね。テレビシリーズ見れば本当に思うんですよね、なおさらね。
うん。
これがあってあの二人の関係が生まれ。だって最初のあの二人って出会いからそんないい感じじゃないですからね。
そんな感じだったかと思いましたよね、あの昼寝してるところ。
そう。これで二人知り合ったんだ、みたいなね。
うん。
そもそもアスナがソードアートオンラインに入る前は割と成績がとかなんかその辺を親の意向を気にしてみたいな子だったのが、そういった意味ではソードアートオンラインでキリトと出会って変われたとかね、いろいろキリトとアスナだけの関係じゃなくてアスナの世界観があそこで広がったっていう感じなんで、大事ですよね、そういう話は。
普段生きてきてその記憶の欠落って経験しないじゃない。まあ、物を忘れることはあっても、丸ごとその部分が綺麗になくなるなんてことはないじゃないですか。 忘れるっていうこととは違うもんね。全くなくなってるわけだからね、その丸ごと、
うん、
思い出したくても思い出せないっていう辛さは、人間の記憶って結構改ざんされちゃうものでもあるから、都合のいいように取れね、変わってたりすることはあるにしてもですよ、二人の間でそれがうまく話がつながってれば問題ないわけだよね、結局ね。でも片方だけになる怖さですよね。
いやー、なんか記憶が消えるって本当に死の恐怖と同じぐらいの恐怖じゃないかなと思うと、結構この死の恐怖っていうのは今回の劇場版のテーマでもあるので、この忘却っていうところはかなり怖いなとは思いましたね。
まあ、テレビシリーズの中でもこう、あのナーブギアの力で記憶をいじったりすることができるみたいな話はありましたけれども、それがまあ現実的に行われたわけですよね。
うん。
でもまあそれも戻すことができてよかったよね。
よかった。
そんなに操作できるんだっていう部分もあります。
でもあれ、死の恐怖を克服するのが記憶を取り戻す鍵って言ってたから、克服できなかった人はまだ忘れてんじゃないですか。
とも取れるよね。
すべての人たちの記憶が戻ったっていうことは描かれてないですもんね。
その方が幸せなのかな、思い出さない人は。
まあ自分たちの中であの世界の記憶がないと強く生きれない人もいれば、忘れたい人も本当にいるかもしれないわけですよね。
それはいるでしょうね。
最初の街でずっと
怯えながら
暮らしてた人もいるはずですからね、
うん、
現実にいたわけですからね。
で、あと子供とかもいましたからね、ああいう子たちにとっては、まあ、確かにトラウマはない方がいいといえばそうかもしれない、
うん、なんか最後の方は税金だなんだかんだって言ってろくでもない連中もいましたからね。
ああ、いました ね。
そういうのを考えると、そのみんながみんなそのキリトとアスナみたいな生活をしてたわけではないわけなのでね、PK されたら命に関わる世界ですからね。そんな世界で怯えながら生きていたことを考えれば、忘れることが幸せな部分もあるかもしれないっていうので、まあ記憶がでも戻らなかった人もいるのかもしれないですね。それにしてもですよ、あのラストのボス戦めっちゃかっこよかったですね。
実に幸子感あふれるいいラスボスですね。
なんとなくサルーインを思い出したんですけどね。
ああ、
いやでもあれ始まる前、
はい、
違う、アスナが来た後か、あのみんなの服が元に戻るじゃないですか、ソードアートの時に、
はい、
シノンさんの分はおまけですって言って、本当ユイちゃん有能すぎるなこいつっていう。
あれはもうサービスですよね、本当に
ね。
結局 AR で戦う限界があそこにはあったわけですよね。空飛べないし、
まあでもあそこでアインクラッドのラスボス出しちゃってよかったんですかね。まあ、劇場版だから、うん。プログレッシブとかまだあるのにどうするんだろうっていうのは。
どうなんでしょう。問題ないから出たんじゃないですか。
問題ないですね。
でもなんかこう、集大成っていう感じがしてすごい好きでしたけどね。
うん。うん、そうだよね。そうそう。だって、テレビシリーズ100層まで行かずに終わってますもんね。かやばあきひこが誰かっていうのが分かって、そこでもう対決して終わっちゃうから、あ、ここで終わりだったんだっていうのを改めて思ったんで、その、確かにね、クリアしてないよね。最上階までね。
うん。
ゲームとして設定されたものをゲームじゃない方法で倒すっていう、結構いいパンチの効いた終わり方かなとは個人的に思うんですけど。
うん。
ボス見てみたかったなっていう気持ちは泣きにせよあらずだったん で、
ね、
今回爆誕してていいね、うん、あの完全回復持ちとかなんていやらしいんだろうってね。ソロハント絶対無理だし、あれ
今まで出てきていたメンバー総動員での戦いみたいなものはもちろん燃え上がるわけですよ。
あれ増援に来た人も含めて割とこう廃人の集まりですよね。
そうでしょうね。もう確実にね、廃人の集まり。
あの、最初のあの5人ぐらいで絶対にそういうネトゲのボスとか無理そうとか思ったり、みんな一斉に集まってきたから、あ、これなら割と倒せても まあまあまあって感じの。
そうね。あのメンツだけだったらちょっとしんどかったかもしれないですね。その、はい、霧とアスナ無双で、なんとかなるレベルではなさそうな感じの、だいたいレイドボスでしょ言ってしまえばさ、あれ。
そう、レイドボスで単純に HP がバカみたいに多いっていうのの完全回復持ちみたいなやつなんで、うん、いや、さすがに追いつかないでしょ、間に合わないでしょと思ったら、ね、あの、ランカーさんたちがいっぱい集まってきたっていう。
いい感じのね、ネトゲ感あるっていうね。
そう、そういうしょうもないところを気にする人間も、あれはちょっと、なんか、痛快っていうんですかね。
そうそうそう。
笑ってしまいましたけど。
あのぐらいないとやっぱり倒せないよねっていうね。だって、うん、ソードアートのテレビシリーズの最後でもあんだけいっぱい戦ってたわけです。会話の前の戦い。
うん。
それでも、ね、死者を何人も出して戦ってたレベルだったのに、あのメンバーだけじゃ無理に決まってますよね。まあでもその辺もね、こう、ある種納得させてくれるような、いい感じのバトルで、燃えるような。で、やはりね、こう、最後に、アスナがね、キリトを助けるのがかっこいいんだよね。
そうなんですよね。やっぱりキリトのピンチには来るんだな、アスナっていう。やっぱりこう、なんだ、アスナを選んだ理由が分かったなっていう、守られてるだけじゃないアスナがかっこいいですね。
ほんとね、もうまさに黒と白の、剣舞ですよね。で、やっぱこう、あの二人が戦ってる姿、めっちゃかっこいいもんね。
かっこいいですね。
守られるだけの女じゃないっていうのがいいですよね。あの二人感を表してるっていう。
かといって、あの二人で関係が閉じてないところもいいですよね。やっぱちゃんと仲間がいて、あとこう、ゆきちゃんが助けに来てくれたりとかしたわけじゃないですか。
うん。
勇気のシーンは本当にいいですね。私こんなにマザーズドラ・ロザリオが大好きだったんだなって、あのシーンを見て、てか本当に私も思い出すだけで泣けるっていう。あとはもう4回見てずっとこう11連撃あるのかを数えるっていうね。楽しすぎる。
キリトとアスナの関係っていうのは、まあ、今回エンディングでねちょっと出ましたけれども、進んだっていうことでいいんですよね。
お母さんにちゃんと会いに行ってますね。
会いに行きましたね。こう、まだ会ってなかったって逆に思ってたんですけれども。
そうですね。お父さんには会ってたけど。
そうなんですよ。お父さんは知ってますもんね。
うん。
でもあれって内緒でお泊まりした翌日ってことですよね。
怒られるわ。
いや、厳しいと思うぞ、それはって。印象最悪だろって思うけど。
まあでもね、アスナがキリト君に続行なのはちゃんと分かってますからね、お母さんね。
うん。まあそっか、前情報ちゃんとあるもんな。
ありますからね。
付き合ってるかどうかも分かってないとか、そんな話じゃないからな。
ないですから、
ね。じゃあ大丈夫じゃん。
はい。いえ、ついに来たかって感じだとは思いますけどね。
うん、大人でもなければ子供でもないんだから。
うん、手土産持ってきてるから大丈夫。
まあ普通だったらこのままね、あの二人が幸せにっていう話で終わるところではあるんですけれども、エンディング明け C パートで次の作品につながりそうな振りがありましたから、まあ
この。残念、小説の続きはいっぱい出てるんじゃっていうね。
そうですね。はい。まあ、二人付き合って幸せになりましたっていうお話にはならないのがこの作品じゃないかと思います。自作、まあ、いつになるかわからないですけれども、あそこまでやった以上は次のシリーズとして帰ってくるだと思います。期待して待ちたいと思います。今日の特集は
劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケールでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあということでお送りしてまいりましたそこあにです。いやーまだまだ話し足りない感じはあるんですけどね、もう話し出すとこうあれも言いたいこれも言いたいっていうことになっちゃいますね。
そうですね、足りない
まとめきれないみたいな感じ
そうなんですよ、
はい、まあこれであと何回また見に行くか、少なくとも私は 4DX に行きたいと思ってます。
はい、
ということで来週の特集は
竜の歯医者です。
先日 NHKBS の方で放送しておりましたけれども、そろそろ配信サイトの方でも前後編とも配信になりますので、よかったらねちょっと面白いオリジナル作品じゃないかと思います。見ていただいて、感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、SL さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、相葉隆也さん、夜さえあればいいさん、ケノンさん、ホテイヤオイさん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、ジョニーさん、フシュンさん、キンネコさん、横綱さん、クニオンアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第6巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
新しい方も今回多かったですね。サポートチケットご購入ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美希と
タマと
牧田光平でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。